QIC。
D 枠は今週はフリートークでやってみようかなと思います。ノンジャンル、ノンテーマでいきたいと思いますけれども、この間実はラジオ大阪に行ってまいりました。まあ、この話は私の、あのノート、強烈亭、日記の方で、もう書いておりますけれどね。まあ、せっかく月刊花田に掲載して、いただきましたんで、これをきっかけに、それを、まあ、名刺代わりっていうとちょっとあれですけども、まあ、こういうのやってるんですよっていうのは、まあ、わかりやすくなりましたんで、いろんな放送局にお邪魔をいたしまして、できれば、例えばコメンテーターであるとか、何かしらのそういう、まあ、お仕事をいただければありがたいな、ということで、回っているわけです。で、この間その、ラジオ大阪にふらりとアポなしで行ってみました。アポなしで行ったらどうなるだろうかってちょっとワクワクするわけですよ。まあ、通常はですよ、いわゆるコネクションを用いて、誰か知ってる人ね、知ってる人いる？うん、なんて人？うん、うん、部長さん？あ、教えて教えて、で、その人にちょっとアポ取るから、みたいな感じで。で、お電話差し上げたりしましてね、そして、のきだと申しますが、何月、あ、そうですか、何月空いてらっしゃいますか？じゃあ、その時間、本当にお時間、いただきますが、お邪魔させていただきます、なんていうことで、出かけていくのが、まあ、筋ですよ。そんなことは分かってるんですよ。今まで散々やってきましたからね。で、あえてそれをやんなかったらどうするだろうかっていうの、それがもう楽しくてしょうがないわけですよ。迷惑な話なんですよね、これね。それで、大阪、ラジオ大阪というのは、大阪の JR 環状線の弁天町という駅の前にあります、大きなタワーというかビルがあるんですけど、まあその中にあるんですね。で、で、前に私、ちょっと用事、別、全然違う用事で、ラジオ大阪の方とお会いすることがあって、で、その時は、そこの、2階かな ?2 階がその、なんていうんですか、こう、アトリウムみたいになってるんですけども、そこの周りに、カフェだとか、パン屋さんだとかいろいろこう店が入ってるんですけど、で、そこで、お茶でも飲みながらお話をしましょうって形だったんで、その上の、その局舎といいますか、ラジオ大阪自体は4階にあるんですよ。4階からその方降りてこられて、で、その2階の、カフェで、コーヒー飲みながらちょっとした打ち合わせをするということがありました。なので、ラジオ大阪の局舎自体には私行ったことがなくて、で、だからまあ、どっから上がっていいかもわかんなかったんですけど、で、とりあえず、あ、このエレベーターから上がるのね、と。で、エレベーターが3機ありまして、で、真ん中のエレベーターで行こうかなと思ってボタンを押したんですけど、うんともすんとも言わない。で、おかしいなと思ったら張り紙がしてありまして、昨日、今日、明日の3日間、このエレベーターの、メンテナンスをやっております。で、1機ずつ止めてますってことで、今日は2日目なんで、だから真ん中が止まってんのか、とか思いながら。で、まあ、横のエレベーターがちょうど来ましたんで、それに乗っかりまして。で、4階まで上がって、4階扉がスッと開いて、エレベーターを後にしましたら、目の前がラジオ大阪。で、イメージとしては、まあ、大阪ですからね。まあ、東京よりは若干規模が小さくなるのは、まあ仕方ないとしてましても、やっぱ準キー局の位置づけになりますから、受付嬢ぐらいはいるもんだろうというふうに、こう、なんとなく思って行ってみたら、あ、誰もいねえやっていう、目の前がガラスの、もうガラス張りの壁になっておりまして、そこに自動ドアがはめ込まれていると。で、その横にインターホンといいますかボタン電話が置いてありまして、で、そこにその内線電話の番号が書いてある紙が貼ってあると。で、ご用の方はこちらのそのご用の向きの各部署に直接電話をしてくださいと書いてあって、で、困るわけですよ。その御用の相手がどこだかわからないわけですが、こっちはアポなしで言ってるので、さてさて困ったなと思いながら、まあ見ましたら、まあそういった時にはとりあえず編成とか制作っていうのがついてる部署、まあこれが大体関係する場所な、部署なんで、じゃあこの制作部の番号をしてみようって言って、ピッポッパッと押しました。あれでしばらくしてプルルルルカチャって、はいはい、 どんなご用件でしょうって言われて、あ、すいません、私、プロデューサー、ジャーナリストなどやっております、榎木田と申します。ちょっとご挨拶と思いまして、近くまで寄ったものですから、伺ったんですけれども、っていうふうに言ったら、そうですか。アポイントはお取りですかっていう。いや、何もアポを取ってません。もう、与太郎なんですよ、私ね。もう、もう、とんまな還暦のじじいがやってきたみたいな話。いや、アポ取ってないんですよ、つって。ま、これ、ほんと、マジで、ほんと、って声でしたからね。で、やっぱそういうリアクションだろうなと思いながら、俺も同じ立場だったらそう言うよなとか思いながら。で、それで、ああ、じゃあちょっとすいません、少々お待ちくださいって言って、それで、私受話器をずっとこう耳に当てた状態でそこで直立不動で立ってるわけですけど、保留音も何も流れないんですよね。で、何の音もしないんですよ。で、これ受話器置いていいのかな、どうなんだろうなと分からずに、ただ受話器を耳に当てた状態で、確かね、2、3分そのままでいましたよ。ええ。それで、そしたら、奥の方のドアが、こう開きましてね、そこから若いお兄さんがこう出てきて、で私の方をこうなんか、あ、こいつかみたいな目で見てるわけですよ。で俺もなんか軽く会釈かなんかして、一応あの受話器耳に当てた女性で握手してるんですけど、あ、握手じゃない、会釈してんですけど、で、あ、もうこれ受話器いいのかなとか思いながら受話器をそっとこう下ろすわけですよ。まるでね、思いっきり生電話で相談が始まって最初だけ受話器を持ってるけど、途中から受話器を下ろしてしまって、果たして受話器いったのかそれはっていう、ミノモンタさんを思い出してしまうわけですけれども、まあ、ともかく、そうしてたらお兄さんがこう、その透明のガラス戸っていうか、そのまあ、扉っていうか壁にやってきまして、なんかボタンをチュッと押したら自動ドアがスーッと開きまして、あ、どうぞこちらへって言われて、あ、失礼いたしますつって中に入っていって、で、あ、じゃあこちらの方へって、そういう隅っこにミーティングスペースみたいなのがあって、で、どうぞお座りくださいって言われて、で、まあ、私こういうもんですって名刺を渡して、で、実は今回本当はお忙しいところ申し訳ございません、迷惑ですよね、こんな急に来たらって、分かってするなって話なんですけどそれで一応ね、宣伝材料を持ってきました、洗剤を。こちらの方はご覧いただきましてね。で、関係の方々に見ていただければと思いますんで、よろしくお願いいたしますなんて話をしながら、で、しばらくその話をして、で、まあ、あんまり長居してもね、向こうもお仕事があるでしょうから、ご迷惑ならない程度にってことで、じゃあそろそろ失礼させていただきます、つったら、若いお兄さんでしたけどね、ちゃんとエレベーターホールのところまで出てきて、私のことを見送っていただいて、まあそこでちょっと2、3、ちょっといろんな雑談なんかもさせていただきましたけど、まあ失礼のないようにこちらも振る舞いましたけれど、まあもちろんラジオ大阪のその社員の方も、大変に丁寧な対応していただきまして、気持ちよく後にすることができましたね。で、まあそういうことがあったわけですよ。で、これ毎回それやってると、いつか嫌われるなというふうに思ってます。それぐらいのことも分かってますんで、次はアポを取って、何らかの形でということになると思いますけれど、まあそういった形でね、いろんなところ回って、ご挨拶を今している最中です。前島くんは、ともかく何が何でも私を和歌山放送にぶっ込みたいらしいんですけど、まあ別に和歌山放送嫌ってるわけじゃないんですけど、遠いんでね、こっちはもう、ね、大阪って言ったって大阪の北側の北節の方ですから、こっからね、南の方に行くってのはなかなか大変なんで、まあできれば横軸で、まあ京都か神戸かっていうようなことを考えてたりしますけども、とにかくこの、京都、大阪、神戸、三都物語で一応営業を回っているというところでございます。まあ、どういうふうになるかわかりませんけどね、まあ、このチャンス60、この還暦で、還暦を過ぎて、訪れた大チャンス、まあどういうふうに掴むことができるのか、それとも掴めないのか、これはもうどういうふうになるかわかりません。というのはまあとりあえず頑張っていきたいなというふうに思っているところです。木田さんもそろそろね、なんかこういろんなチャレンジをしたいというふうにお考えだそうですけど、どんなチャレンジをしたいですか。
だから普段しないことをする。
ほう。なんですか、こう善行というかね、こう人に対して良いこととかですか、普段しないことっていうのは。
いや、違いますでしょ、そういうことじゃないでしょう、はあ、人に対することはいつもと変わらない。
こうあの横断歩道を渡ってるおばあちゃんがいたら、あのいつもだったら後ろからあの飛び蹴りをしてたのを、今回はおばあちゃんの手を引いて渡っていくとか、
そんなことはしません。
なんかこう、ないですか、こう、どっかあのレジャーを楽しんでみようとか、なんかそういうものはないですか、なんか、こうなんか海外旅行に行ってみようとか、なんか国内旅行に行ってみようとかってないですか、なんか、夢は。
いや、今お金がないからですね。そんな行けれない。
ああ。じゃあまずは。
日々の生活いっぱいいっぱい
です。とか、まずは銀行強盗から始めるってことですね。
しません。そんなことはしません。
郵便局ですか。
しません。
コンビニはやめた方がいいと思いますよ。あんまりお金ないと思いますね。今、キャッシュレスですから。はい。ということでね。まあ私もまあこの年になりまして、特にあの何かこう冒険したいとか、なんかこうそういうレジャーを楽しみたいとかっていうのは、そういうのはもうほぼほぼないんですけれど、今やってるこの今チャレンジしてることが一つのまあ私にとっては、アドベンチャーみたいなもので、ベンチャーなのかアドベンチャーなのかみたいな、なんかそういうようなまあ一つの冒険みたいな形で本当に面白いですね。なのであのこの今チャンスが転がってきたってことを、本当にあのそれに関係している皆様に対して本当に感謝したいと思いますし、それを後ろから支えてくださっているリスナーの皆さんですとか、応援してくださっている皆さんには本当にあの感謝しております。特にあのカンパとかしていただいた方には特に特に特にあの感謝をしているわけでございまして、これからもどうぞよろしくお願いしたいと思っております。そして、繰り返し申し上げておりますけれども、えのき塾第4期、塾生募集中でございます。全国全もんとインターネットにつながってさえいれば、どこであろうと地球の裏側であろうとどこでも構いません。どなた様でも塾生になっていただくことが可能です。ただし18歳以上ということになっておりますけれども、ということで、受講料は総額3万円半年間になりますからね、全12回あります。12で割っていただければ一つの値段、一コマの値段が安く、あんなもんかという、そういうことだと思いますんで、そしてこれ受けると何かこの野木塾に参加して何かこう特にいいことがあるのかとたくさんありますから、まあ、そこら辺もですね、なんならお問い合わせいただいて、いろいろとお答えもさせていただきます。詳しくは、ibb.osaka、スラッシュ、のおきスラッシュ、こちらの方、もしくはえのき塾で検索していただければと思っております。というところで、そろそろエンディングの時間でございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、月刊花田3月号を買いました鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、失礼しました、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。今週は私も平上優子も噛みっぱなしでございました。大変に失礼をいたしました。さあ、熊本は今どうですか、気候は、気温ですとかそういったのは。
今日は暖かいですね。
暖かいですか。
25度
だったと思いますよ。そろそろ桜のなんか頼りというのも聞こえてくる、そんな時期になってきますけども、熊本はまだそんな話は出てませんか。
いや、桜はまだ最後でしょう。
ああ、もう梅は終わっとるでしょ、熊本は。
多分ですね。
ああ昔ね、あのルネディがあった時は梅の木があったんでね、ああ梅が綺麗だなとか思うこと、あのことがありましたけど、あのまあ今年どうぞ。そうだ、去年は花見はしたな一回、あそこの宮原の公園で、今年どうなんですかね、わかりませんが、まあなんかそういうような楽しいイベント、そして、神戸ミーティングの準備も申し上げております。まだあの日程固まってないんですけど、これから固めていきます。 そして、秋にかけていろんなまたイベントが出てくるでしょうね。今年来年、まあ、いろんな動きが多分あると思います。特に来年の2026年、これは FMC にとって創立50周年という、まあ、ある意味すごいとこまで来たなっていう、そういうような年になります。それに向けての今助走段階、この2025年であります。まあ、いろんな形で頑張っていこうかなと思っているところでございます。どうぞ応援をしていただければありがたいなと思います。さあ、そういうわけで QIC、 まあ3月もね、元気よくスタートさせていただきましたが、これからもこの1ヶ月間ちょっとこう編成をいろんなところでいじりながら、そして日刊深夜快速も、新番組なんかがこれからポツポツと出てくると思いますので、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います。 QIC お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
キラウエア優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。